皆さん、こんにちは。中津市議会代理をお届けします。音訳は、アイメイト中津きさらぎ会、園田敦子。構成は、藤江美幸です。この CD の階層は、レベル1とレベル2です。中津市議会代理、第170号、9月議会。発行、大分県中津市議会。発行年月日、令和5年、2023年11月15日。中津市議会だよりは、中津市ホームページにも掲載しています。https://www.city-nakatsu.jp 中津市議会だよりで検索してください。表紙の説明をします。中津市の防災についての議員研修会。令和5年9月27日水曜日。会派会長会の主催により、高知工科大学総合研究所インフラサウンド研究室中津データセンター長の金子光弘氏を講師に招き、中津市の防災についての議員研修会を開催しました。研修会では中津市の地震・津波防災対応に関する政策提言などについて説明を受けた後、質疑応答を行いました。中津市議会では、最重要課題として、今後も防災・減災対策に取り組んでまいります。受講の様子、主催者の挨拶、講師による説明の様子の写真が3枚載っています。表紙終わり。市民団体等との意見交換会。中津市議会の各委員会は、それぞれが所管する分野における課題等について、市民団体等との意見交換会を行いました。教育厚生委員会。令和5年9月19日火曜日、中津市役所にて、中津市内の障害児通所支援事業者の皆様と意見交換会を行いました。意見交換会には、旧事業所11名の方にご参加いただき、各事業所における連絡組織づくりなどの現状の課題や、行政・市議会に求めることについての意見交換が行われました。障害児通所支援事業に関する意見交換会の写真が載っています。人口減少対策特別委員会。令和5年9月20日水曜日、本耶馬渓公民館にて、地域おこし協力隊移住支援中津の皆様と意見交換会を行いました。当日は13名の方にご参加いただき、移住・定住促進をテーマに、活発な意見交換が行われました。移住・定住促進に関する意見交換会の写真が載っています。第76回大分県民スポーツ大会に参加しました。議員ソフトボール。令和5年。9月2日土曜日、別府市野口原軟式野球場、1回戦19対6で武田市に勝利、2回戦29対6で大分県議会に敗北。議員ソフトボール部、中津市議会と書かれた幕を持った選手たちの写真が載っています。議員競技リレー8位、令和5年9月10日日曜日、レゾナックドーム大分。大塚正俊、山影智和、淵野真紀、木下元信、 大内直樹、中西信之さんたちが、中津市議会の幕を持った写真が載っています。ようこそ中津市へ、視察研修。中津市議会では、他議会からの視察研修の受け入れを積極的に行っています。令和5年度は、自由討議の取り組みや、6次産業化の取り組みなどをテーマに、これまで7議会、延べ54人の視察研修の受け入れを行いました。6次産業推奨品の説明をさせていただいた際には、視察に来られた皆様から大変ご好評をいただき、たくさんご購入いただきました。広島県東広島市議会、自由討議の取り組みについて、広島県尾道市議会6次産業化の取り組みについて、中津6次産業推奨品の説明の様子の写真が3枚載っています。大分県市議会議長会議員研修会。令和5年10月2日月曜日に大分市で開催されました。退任役員表彰式では、中西議員、大塚議員に感謝状が贈られ、その後の研修会では、ハラスメント防止の留意点や AI の普及による生活、地方行政への影響と課題についての研修を受け、知識を深めました。研修会の写真2枚が載っています。9月議会一般質問。令和5年9月議会において、市政全般に対する一般質問が行われました。その中から主な質問を紹介します。質問順。QR コードをスマートフォン等で読み込みいただくと、インターネット中継の議員ページにアクセスします。川内八千代、日本共産党。質問は4件あります。学校給食費は全員無料に。18歳まで医療費助成無料に。国民健康保険証、後期高齢者医療証は発行を続けるべき。水路整備、修理復旧は公費で。問い。小中学生全員を給食費無料にした場合の必要経費は、2024年4月から差別なく全員無料にすべき。答え、国の子ども未来戦略会議の動きを注視し、市政全般を見据え、適正な判断に努めていきます。問い、18歳まで医療費の無料化を求める市民からの請願、署名、744筆も提出されている。市の対応は、答え、令和6年4月から、一部自己負担金の徴収を前提に、助成対象を18歳まで拡充することとしました。問い、国民健康保険証と後期高齢者医療証は発行を続けるべき。マイナ保険証は各地で多くのトラブルが発生し、紙の保険証が一番安心だと考える。答え、国の動向を注視しつつ、加入者が今まで通り医療機関を受診できるよう適切に対応していきます。問い、現在、農家は収益が見込めない状況、水路整備や修理、復旧の農家負担はできない、公費負担を。答え、水路の災害復旧工事では、負担率の改正、整備に出しても原材料支給等で農家負担を軽減しています。新太郎、前進、 質問は3件あります。転用手続きの制限について、中津市土砂条例の要件緩和は、旧中津市の外遊対策について、問い、本年4月より誰でも農地を買えることとなったが、宝畑への転用申請要件は、また手続き簡素化は、答え、農地法4条の一時転用申請が必要です。しかし、県の運用見直し通知により、工事着手後、1年以内に工作が可能で、造成面積 30R を超えない場合は、一時転用申請が不要となりました。問い、中津市土砂条例では、500平方メートルから3000平方メートルの埋め土・盛り土、実施時提出が必要だが、基準緩和は、答え、農地所有者が宅地に転用する事例の多くが500平方メートル未満であり、埋め立て事業では第三者を介在するケースが多く、土砂等の安全性確保の観点から、500平方メートル以上の基準の緩和は考えておりません。問い、旧中津市の指定有害鳥獣は、また農家の害獣被害に対する相談窓口と対応は、答え、中津市は有害鳥獣として、イノシシ、シカ、アナグマ、アライグマ、タヌキ、サル、カラス、カワウを指定し、市民の通報、相談があれば、林業水産課、各支所、農林建設課で駆除等対応します。塚見秀則、日本共産党、質問は5件あります。中津市民の経済状況について、豪雨災害の復旧を速やかに。以下3件の内容、回答は掲載されていません。重ねてゴミ袋は無料に。健康保険証廃止はやめるべき。補助金不正受給事件の解決を。問い。中津市民の客観的な経済状況を共有するため、課税状況と国民年金の受給状況について伺います。答え、市民税所得割の納税義務者数は 37,172人で、うち200万円以下の方は 26,563人、71.5% です。非課税世帯数は19,771世帯で、全世帯数の 26.8%。旧中津8500世帯 24.4%。三高757世帯 34.0%。本耶馬渓560世帯 43.9%。耶馬渓717世帯 44.0%、山国437世帯 44.8% です。また、国民老齢基礎年金の受給権者数は 24,325人で、1人当たり662,805円です。問い、7月の豪雨災害の農地関係の災害復旧について、高齢化や繰り返しの被災、分担金の負担、そもそも水田農業は採算が取れないなどのために、復旧を断念されるという農家の声が今まで以上にあります。国の財政支援も活用して、復旧に手を挙げるような支援をするべきと考えるがいかがですか？答え、中津市では、 これまでも農家の負担を軽減するために、条例を改正してきており、農地等の個人財産については、応分の負担をお願いしています。菅加奈子、市民の会、質問は3件あります。ゴミ課題について、婚姻の多様性や一人親支援について、元気に長生きできる中津市に、問い、ポイ捨てや不法投棄の対策強化すべきでは、答え、不法投棄の取り締まり強化や、ゴミ集積所への適正分別による排出のために、市民、事業所、行政が一体となり、環境共生都市中津の実現のため、あらゆる機会を活用し、積極的に啓発を行います。問い、外国人相談窓口の設置場所や開始時期は？答え、幅広い支援を行う環境等を考慮し、当初の予定を変更し、サンリブ中津店内の設置に向けて協議をしています。早い時期に開設したいと考えます。問い、性的少数者へのパートナーシップ制度の導入を。答え、LGBT など性的少数者の方に対する誤解や誤った情報の解消とともに、正しく理解をしていただくため、普及・啓発活動を地道に行っているところです。パートナーシップ制度の導入については、前向きに取り組んでまいりたいと考えています。問い、高齢者の外出支援に公共施設などの利用割引を。答え、健康寿命延伸の調査研究を行い、公共施設の利用料について議論していきたいと思います。伊佐抜きよしこ、市民の会、質問は3件あります。どの人も暮らしやすい中津市、一人一人が大切にされ安心して過ごせる教育環境、中山間地域における安心安全な通学について。問い、お住めいと対応のトイレの数は、語句の説明。オスメイトとは様々な病気や事故により人工肛門、ストーマを増設する手術を受けた方のこと。説明終わり。答え、市の公共施設では本庁舎など33施設です。問い、今後トイレの改修や新設はしないのか。答え、本年度は多目的トイレ、オスメイト対応トイレ設置、新設工事を4件予算計上しています。問い、小中学校校舎内のインターホン設置状況は？答え、平均すると小学校では 40%、中学校では 50% となっています。問い、教室にインターホンをつけられない場合の代替手段をどう考えているのか。答え、他の通信手段も考えていきたいと考えています。様々な方法を考慮しつつ、最適なもので学校内における通信環境の整備を図りたいと考えています。問い、路線バスで通学している子どもたちの交通費を無償にできないか。答え、保護者負担軽減はこれまでも行ってきており、今後も制度のあり方、施策の効果や制度等を総合的に勘案し、適正な方法を考えたいと思っています。塚正俊、市民の会、質問は5件あります。 7月豪雨災害を踏まえた対策。道路冠水、家屋浸水被害対策。以下3件の内容回答は掲載されていません。街中居住の促進に向けて、新型コロナ感染者状況の公表、物価物先行の安全確保。問1、小岩井ポンプ場の排水能力の強化をすべきでは。答え、小岩井地区で床下浸水が確認されたので、現場条件に即した排水機能の強化を考えていきます。問2、避難所として使用している地区集会所にテレビが受信できる設備の整備をすべきでは。答え、災害リスクの低い地区集会所であれば、情報収集手段として、自主防災組織活動事業費補助金3分の2補助を使い、テレビの購入やテレビが受信できる設備の整備ができるよう、支所と調整をしています。問3、倉梨市新大塚地区でトイレの水が流れなかった原因の解消に向けて、環境に流入する雨水の漏水防止対策や、建築の際の雨水の下水道への接続の有無の確認、敷地内の汚水マスの開放禁止などの周知徹底が必要では。答え、今後、環境等の老朽化施設の更新や修繕を計画的に実施し、不明水の減少につなげていきます。また、雨水の誤接続の現地確認、自宅敷地内の汚水マスの開放禁止の広報や周知をしていきます。荒木博子、日本共産党。質問は4件あります。国保証発行継続の市の方針。この質問の内容回答は掲載されていません。核兵器廃絶の市の考えと行動。学校給食の来年度無料方針。元市職員の補助金使い込み。奥塚市長任期内の解決の決意。問い、戦争のない、核兵器のない世界の実現に向けた中津市の新しい取り組みの強化を。答え、今年度、歴史博物館に加え、市民ホールで戦争や原爆の展示を行いました。平和の大切さを次の世代に引き継ぐため、様々な取り組みを継続します。問い、奥塚市長が国に要望したのは無償化か。奥塚市長は来年度の学校給食は無償化の考えか。答え、無償化の実現に向けて検討する国の子ども未来戦略会議の動きを注視しつつ、市長会を通じた要望等も踏まえ、適正な判断に努めます。問い、使い込まれた963万5000円は、奥塚市長の提案で市民の税金で国、県に返還しました。未だ1円の解決もできていません。11月16日任期満了の奥塚市長の退職金の減額で、市民負担の解消を。答え、これまで取り得る手段はすべて取り、早期解決に向けて全力で取り組んできました。市に損害が出ないよう、今後も同様のスタンスで臨みたいと考えています。千木良隆之、市民の会。質問は5件あります。環境整備について。この質問の内容回答は掲載されていません。ゴミのポイ捨て、空き家対策の今後の取り組み。 以下2件の内容、回答は掲載されていません。人に優しい街づくり、補聴器購入費、助成。問い、ゴミのポイ捨ては不法投棄である。市民の理解は？答え、不法投棄は家電製品やハイタイヤなどの大きなゴミとの印象がありますが、空き缶やタバコの吸い殻、紙くずなど比較的小さいゴミも廃棄物の不法投棄となります。規模の大きさに対する認識の違いが生じていることは十分に考えられ、市民の認識にポイ捨ても不法投棄であることの理解を深めていくために、周知啓発に努めてまいります。問い、空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部改正による効果は？答え、近隣住民からの苦情相談の多くを占めている。放置すれば特定空き家となる恐れのあるものを管理不全空き家として取り扱い、指導・勧告を行うことが可能となります。勧告に至った空き家は、固定資産税の住宅用地特例が解除されます。管理不全な空き家の除却等のさらなる促進が期待でき、周囲に悪影響を及ばさないうちに、空き家の有効活用や適切な管理につながると考えております。奥村和義、前進。質問は3件あります。第一次産業振興について、観光振興策について、歴史と文化の伝承活動について。問い、ファーマーズスクール設置に対する取り組み状況についてお聞かせください。語句の説明。ファーマーズスクールとは、農業経験のない人でも、就農するための技術や知識を身につけることが可能な研修制度のこと。説明終わり。答え、ピーマンのファーマーズスクールを山国町に設置して、現在男性1名が研修中です。問い、観光の振興策として、宿泊者数や観光客を増やすために取っている具体的な施策を教えてください。答え、ターゲットに合わせた中津の魅力発信、全国各地での PR 出展、海外商談会への参加、不滅の福沢プロジェクト、ヤバ博事業等を実施しています。問い、歴史と文化の伝承活動について、具体的にはどのような活動をしていますか？答え、後継者育成に行政が直接的に関わることは、団体数も多く難しいですが、団体の状況把握に努め、行事の発表の場の提供など、側面からの支援を考えていきます。問い、市内外の人たちへの伝達はどうしていますか？答え、ホームページなどでわかりやすく、必要な人にしっかり届く広報に努めてまいりたいと考えています。相良明日香、本気。質問は2件あります。ゴミ有料化の問題について、ケーブルテレビのカヌー車の推移と運営状況について、この質問の内容、回答は掲載されていません。問い1。なぜ45リットルでなく40リットルのゴミ袋なのか。答え、袋が小さくなることで少なくとも5リットル分のゴミ減量が必要となり、適正分別の推進、温室効果ガス削減につながるという議論をもとに、廃棄物減量等推進審議会の意見を踏まえ、決定したものです。問い2。各サイズのゴミ袋で一番売れているのは？答え、 40リットルです。問い3、生ゴミ経路や段ボールコンポスト以外に、バッグ型コンポストなどもあるので、アパートやマンションの方用にぜひ検討してほしい。答え、生ゴミの減量化に向けて、バッグ型コンポストも含め、様々な方式を検討してまいります。問い4、スケジュール管理アプリにゴミ収集日を入れられるようにしてほしい。答え、ゴミ分別チャットボット、自動会話プログラムから収集区ごとにカレンダーを確認することができます。これは Google カレンダーを使用しており、その他のスケジュール管理アプリと共有することもできます。堤俊子、公明党。質問は3件あります。視覚障害者のための環境づくり、防げるがんへの対策、安心できる子育て環境の整備。問い、音声コードを取り入れ、視覚障害者の方たちにとって情報取得がしやすいように、利便性、安心性の拡大をしてはどうか。答え、コードの活用で文字情報を音声にできるデジタル技術の進展を注視しながら、視覚障害者の利便性やニーズを把握するなど、調査・研究してまいります。問い、男性の HPV ワクチン接種への効果と期待は？語句の説明。HPV ワクチンとは、子宮頸がんの原因となる HPV、ヒトパピローマウイルスの感染を防ぐワクチンのこと。説明終わり。答え、男性への HPV ワクチンは現在、国の審議会で定期予防接種として位置づけることの是非を検討されている段階ですので、国の状況を注視してまいりたいと考えています。問い、子ども誰でも通園制度について。答え、保護者の就労等、保育制度の利用要件にかかわらず、利用可能な枠の中で、時間単位で柔軟に通園できる仕組みで、国は令和6年度から制度の本格実施を見据えた事業を実施することとして、現在具体的な制度設計の検討を進めています。山影智和、豊野風。質問は4件あります。東九州新幹線の実現。以下3件の質問の内容回答は掲載されていません。災害に強い町づくり、スマート農業、林業、漁業の推進と定住、自治体 DX と市民サービスの向上。問い、東九州新幹線のルートについて、大分県は突如、九大本線ルートも検討すると発表。これまで日本本線ルートだと思っていたところで、これまでの経過を踏まえれば、大分県の発表は遺憾です。市長の認識を伺います。答え、本年8月、新しい大分競争会議の意見交換の場で、日豊本線ルートでの東九州新幹線実現に向けて意見を述べました。1、東九州新幹線のルートは、局地的な議論ではなく、九州全体を見据えた視点で考えること。2、交通インフラにおける九州内の東西格差を是正し、東九州軸を形成することで、九州全体の循環型交通体系を構築すること。3、新幹線を観光列車と考えるのではなく、ビジネス面での発展も含め、経済基盤の強化につなげること。4、 並行在来線、生活の鉄道の存続を前提条件にすること。これを軸に今後も引き続き東九州新幹線を含めた東九州軸の形成に向け積極的に取り組んでいきます。吉田元信、清流会。質問は4件あります。住民型有償サービスを利用する人の支援について、認知症への取り組みについて、要望書の対応について、最低賃金引き上げへの対応、問い、個人情報の取り扱いはどのように考えていますか？答え、個人情報の取り扱い同意を経て、関係者に必要最小限の個人情報を提供していると承知しています。問い、必要最小限の範囲には、サービス利用状況、家族構成、緊急連絡先は含まれていますか？答え、含まれていると承知しています。問い、中津市を挙げての取り組みとするために、条例制定の考えはありませんか？答え、必要に応じて議論をしていきます。問い、書面での要望に対して、書面での回答は当然だと思うが、どのように考えているのか？答え、要望書に書面で回答を依頼すると記載があれば、担当課においてできるだけ書面で回答したい。問い、中小事業者への市独自の支援策は？答え、労働生産性を向上させる設備等の導入の際、対象固定資産税の軽減特例を設けており、さらに賃上げ方針を表明した場合は、上乗せ措置を行っています。本田哲也、清流会。質問は3件あります。豪雨災害対策、水産環境版。以下2件の質問の内容、回答は掲載されていません。中津日田港、企画道路の開通で、旧下毛の活性化を、サイクリングで元気な街づくり。問い1、7月の豪雨により、山国川から流れ込んだ大量の土砂や流木、ゴミ類が航路や干潟に堆積、さらに沖合にも流出し、底引き網漁業では1ヶ月以上も出漁できない状態が続いていたが、対策は？答え、干潟美人の養殖場については、すぐに国の制度を活用し、漁業者を中心としたゴミ撤去作業により、干潟堆積ゴミ約13トンを処分しました。航路についてもすぐに状況把握し、測量調査の後、仮浚渫を行い、8月19日には出漁できるようになりました。なお、完全復旧は翌年度の予定です。問い2、豪雨災害にかかわらず、陸上で回収・処分できなかったゴミが、最終的に行き着く先は海で、70% は海底に沈んでいると言われている。環境共生への観点からも、漁業操業時に水揚げされる海底ゴミの回収を事業化できないか。答え、事業化には海域などを考慮する点が多いことから、対応は困難ですが、効果的な制度の導入を国や県と連携しながら対応していきます。市の牧、前進、質問は4件あります。1月の豪雨災害について、今後の復旧の見通しは、被災時のマニュアル作成を、被災時の仮設住宅の戸数確保や、 設備の充実を。問い1、7月の豪雨災害での被害額は。また、復旧に必要な中津市の負担額は。答え、県管理分等も含めた被害総額は89億6000万円で、中津市の負担額は約34億円になります。問い2、今後の内水排浄対策は？答え、強制排水設備及び排水路の機能強化や貯留施設による洪水調整施設設置等での対応を考えています。問い、今後の復旧の見通しは？答え、中津市復旧復興推進計画に沿って優先順位を設け、順次工事を進めております。また、国の補助を伴う事業は、災害査定が9月より始まります。問い、被災した際に何をすべきかのマニュアル作成と周知を。答え、チラシを作成して、ホームページへの掲載や配布、支所窓口等への設置を考えております。問い、今回の災害時のケーブルテレビの不具合についての対策は？答え、原因を調査し、対策を行っております。古江真一、前進。質問は5件あります。防災・減災対策について、自主防災組織の強化。この質問の内容回答は掲載されていません。道路冠水注意マップの作成。山国川流域自治体連携協定。中津市の観光振興について、この質問の内容回答は掲載されていません。問い、豪雨災害では、水路や側溝の冠水による、内水氾濫が頻発している。現在のハザードマップでは確認しづらく、現状に即した避難時に活用できる道路冠水マップを作成してはどうでしょうか。答え、冠水の恐れのある道路情報を市民にいち早く周知し、事前の避難などに役立てていただくことは大変重要と考えております。今後も防災上の避難行動と連携し、市民にとってわかりやすく安心安全につながる効果的な情報の提供に努めます。山国川を挟んだ自治体は、緊急を要する事態が発生したとき、最も頼れる存在である。連携した避難訓練や情報交換もスムーズにできる。高下町、吉富町との災害時支援協定を結んではどうですか？答え、災害リスクの共通点もあり、連携した対策、支援を進めていく必要があると考えます。今後は、高下町及び吉富町との定住自立圏に基づく防災連携に取り組むとともに、災害時応援協定の締結についても進めていきたいと思っております。大内直樹、清流会、質問は2件あります。頻発する豪雨災害等での対応と対策について、学校や地域の自主防災組織と連携について、問い、頻発する豪雨災害により、冠水道路から家や店舗への浸水が頻繁に起こる箇所がある。そのような地域への土のうを常備する場所を作れませんか？答え、台風や豪雨前に土のうを準備される自治区につきましては、シルバー人材センターに必要な数を取りに行っていただき、 度重なる冠水が起こる自治区によっては、砂と土の袋の原材料の支給で対応しているところです。冠水の状況にもよりますので、自治区と相談の上対応してまいります。問い、災害発生時危険箇所の現状把握。状況報告などは、学校の先生方が現地に行かず、地域の防災をよく知る自主防災組織や、校区防災部会、消防団などが学校と連携してできるのではないか。答え、まだまだ課題も多いが、自主防災組織の訓練や研修会の折に提案していきたいと思います。学校開校中の周辺の冠水状況の把握についても、防災士の皆様のご負担にならない範囲内でできないか、理事会等で協議してみたいと思います。よしおみ、前進。質問は5件あります。防災ライブカメラの増設を。本耶馬渓町青地区の浸水被害。災害避難所での情報源を増す。地域とアクアパークの連携を。小中学校での暑さ指数計対応。この質問の内容回答は掲載されていません。問い、7月豪雨災害で被災した本耶馬渓町の耶馬渓橋付近に防災カメラを設置してはどうか。答え、避難の判断材料の一つとして定着していることから、計画的な増設を進めていきたいと思います。問い、具体的なハード面の対策はどのように考え、浸水被害を受けた地元への説明会を開催されては。答え、強制排水施設及び排水路の機能強化等の浸水対策案を検討の上、早い時期に地元への説明を行うよう考えています。問い、避難者にとっていろいろな情報を得るためには、避難所に配置しているテレビを増設されては。答え、ニーズ把握を行い、テレビ等の情報入手手段の充実について、各支所と協議してまいります。問い、日韓中親善大会時には、沿道に各国の国旗を掲げる等、選手を歓迎し、地域住民との交流の取り組みは、答え、沿線住民と一体的に取り組むことで、関係ムード高揚と住民との交流にもつながります。いろいろなアイデアを取り入れながら、大会を盛り上げていきたいと思います。家の玉へ、清流会。質問は3件あります。自治会、町内会等の DX 推進を。若い世代に負担にならない連絡ツールの導入や、回覧板のデジタル化の考えは。この質問の内容回答は掲載されていません。デジタルデバイドの解決策は、語句の説明。デジタルデバイドとは、インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用できるものと、利用できないものとの間に生じる格差のこと。説明終わり。問い、担い手不足も課題とされる自治会、町内会に、働き世代を取り込む一つの策として、デジタル化に取り組むなど、新たなコミュニティ活動のあり方に対する支援の考えは。答え、地域活動におけるデジタル化は、これからかなり普及すると思いますので、先進自治体の情報収集を行いながら、機会があれば、デモ体験等を通じて、自治委員の意向確認や希望する自治会の把握に努めてまいります。問い、地域活動のデジタル化は、働き世代が参加するきっかけになるばかりでなく、 働き世代のデジタルスキルを活用したデジタルデバイドの解消が期待されるが、中津市の取り組み状況、解決策は、答え、デジタル機器の操作方法を学ぶためのスマートフォン講座やパソコン講座を定期的に開催しており、内容も充実させていく予定です。今後も市民のデジタルデバイド解消に積極的に取り組んでまいります。おわびと訂正、中津市議会だより第119号で誤りがございました。お詫びして訂正いたします。中津市議会だより5ページ、林秀明議員、一般質問、1番目の質問、誤り、問い、事故や先天的な病気等により、重篤な障害者への紙おむつの給付を強く希望する。正しくは、問い、事故や後天的な病気等により、重篤な障害者への紙おむつの給付を強く希望する。お詫び、令和5年9月8日金曜日の9月議会一般質問初日のインターネット中継について、システムの不具合により、ライブ配信することができませんでした。お詫びいたしますとともに、再発防止に努めます。なお、当日議会映像については、ホームページ上で閲覧できます。9月議会で決まった内容。令和5年9月議会は、9月4日から9月29日までの26日間にわたり開催されました。審議の結果、予算関係議案6件、条例関係議案4件、その他の議案4件、合計14件を可決し、人事案件1件を同意し、報告1件を承認しました。さらに、請願2件を不採択とし、意見書2件のうち1件を原案通り可決、1件を否決。決議案4件を決議しました。また、閉会中の継続審査となっていた。請願2件を採択としました。以下にその一部をお知らせします。詳細はホームページをご覧ください。なお、決算議案12件は、閉会中の継続審査としました。条例中津市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の一部改正により、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に位置づけられたことに伴い、存置の必要がなくなった同感染症にかかる特殊勤務手当の規定を廃止するための条例改正。中津市自転車等の駐車秩序に関する条例の一部改正について、東中津駅駐輪場及び今津駅駐輪場を中津市公共自転車等駐車場に加え、もってこれらの駐輪場を適切に管理するための条例改正。中津市火災予防条例の一部改正について、対象火器設備等の位置、構造及び管理並びに対象火器器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正等に伴い、蓄電池設備及び固体燃料を使用した火器設備の理学距離にかかる基準の見直しを行うための条例改正。中津市執行機関の付属機関の設置等に関する条例の一部改正について。補正予算。令和5年度中津市一般会計補正予算第4号 本年7月の豪雨災害復旧にかかる所要の補正を行うもの。また、子ども・子育て支援策として、子ども医療費の助成について、令和6年4月から18歳まで拡充することとし、その準備経費を計上するほか、予防医療のさらなる推進を図るため、インフルエンザ予防接種費用の助成を本年10月から18歳まで拡充するもの。令和5年度、中津市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。令和5年度、中津市介護保険事業特別会計補正予算第1号。令和5年度、中津市後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。令和5年度、中津市水道事業会計補正予算第1号。令和5年度、中津市上下水道事業会計補正予算第1号。人事、中津市固定資産評価審査委員会委員の選任について、佐藤博明氏、51歳、中央町2丁目。51歳は議案提出時の年齢。意見書。健康保険証の廃止にあたっては、国民への説明責任を果たし、不安を払拭するために万全の対策を行うとともに、マイナ保険証の制度とシステムが安全で確実なものになることを求める意見書。以上1件の意見書は原案の通り可決し、関係機関へ提出しました。健康保険証の廃止をしないよう求める意見書。以上1件の意見書は否決しました。決議。豪雨災害からの早期復旧支援、復興支援を求める決議。議題100号、令和5年度中津市一般会計補正予算第4号の農地及び農業用施設災害復旧事業費、令和5年7月豪雨関連について、農業者の負担軽減を求める付帯決議。請願第2号の小中学校給食費の無償化にあたっては、多額な一般財源が必要なことから、安定財源を確保し、持続可能な行財政運営を行うことを求める付帯決議。請願第3号の小中学校給食費の無償化、医療費無料化にあたっては、多額な一般財源が必要なことから、安定財源を確保し、持続可能な行財政運営を行うことを求める付帯決議。以上4件を決議しました。その他、市道の路線認定について、市道豊か団地1号線ほか4号線の路線認定、工事受け負い契約の締結について、3件。地方自治法第96条第1項第5号の規定に基づき、1億5000万円以上の工事受け負い契約の締結に関して、議決を求めるもの。調整項第2号、本庁舎機械等新築工事。調整項第3号、本庁舎、機械等、機械設備工事。調整項第4号、本庁舎、機械等、電気設備工事。報告。地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく、健全化判断比率の報告について。地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく、令和4年度決算に係る健全化判断比率についての報告。 地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく資金不足比率の報告について、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づく令和4年度決算にかかる資金不足比率についての報告、専決処分報告について、令和5年度中津市一般会計補正予算第3号、債権放棄の報告について、令和4年度に実施した債権放棄について、中津市債権管理規則第23条第2項の規定により報告するもの、請願。小中学校給食費の無償化を求める請願書。学校給食費の無償化と18歳までの医療費無料化を求める請願書。継続審査となっていた以上2件の請願を採択しました。健康保険証の廃止方針の撤回を求める請願。健康保険証の廃止をしないよう求める意見書を政府に送付することを求める請願書。以上、2件の請願を不採択としました。決算審査。令和5年10月3日火曜日から6日金曜日にかけて、令和4年度中に執行した事業等の決算審査を行いました。10月3日火曜日、総務企画環境委員会、総務部、企画市民環境部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会、及び監査委員の所管に属する事項。10月4日水曜日、産業建設消防委員会、産業経済部、建設部、上下水道部、消防本部及び農業委員会の所管に属する事項。10月5日木曜日、6日金曜日、教育厚生委員会、健康福祉部、教育委員会、市民病院及び小児休館センターの所管に属する事項。決算審査を行っている写真3枚が載っています。自由討議。災害対応の検証と復旧復興に向けて。1、現状と7月10日の豪雨災害対応の振り返り。災害対応のあり方。過去の事例も交えながら。災害復旧支援、復興支援について。2、議会・議員としての役割。情報収集、共有、発信について。議会・ BCP、業務継続計画の策定について。補足説明者、大内直樹議員の写真が載っています。本自由討議を経て、決議案が提出されました。健康保険証の今後について、1、健康保険証のマイナンバーカード化による影響。補足説明者、川内八千代議員の写真が載っています。以上の2件について自由討議が行われました。インターネット議会法へ録画はいつでも視聴できます。本会議の映像をパソコンやスマートフォンよりインターネット上でご覧いただけます。ライブ配信、生中継と録画配信で、録画配信には見たい映像を日付や議員名等から検索できる機能をつけています。インターネット放映は、中津市議会ホームページ、中津市議会中継よりご覧ください。QR コードが載っています。生中継は LIVE アイコンが点滅します。プレイ廃止にご理解ご協力を。議員は公職選挙法に基づき、以下の行為は原則禁止されています。お中元、お歳暮、初盆等のお供え、年賀状、暑中見舞い、寄付等。また、市民の皆様が議員に寄付等を求めることも禁止されています。趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。令和5年12月議会の開催日程、予定、11月28日火曜日、本会議、開会、会期、議案上程、12月5日火曜日、本会議、代表質問、6日水曜日、7日木曜日、11日月曜日、本会議、一般質問、3日間、12月13日水曜日、本会議、議案質疑、12月14日木曜日、15日金曜日、18日月曜日、常任委員会、産業建設消防委員会、教育厚生委員会、総務企画環境委員会、12月20日水曜日、本会議自由討議、12月22日金曜日、本会議委員長報告、質疑、討論、採決、閉会。あなたも議会を傍聴してみませんか？本会議の傍聴は事前の申し込みがなくてもいつでもできます。また委員会は委員長の許可を得て傍聴できます。一般質問は議会ホームページのライブ、録画放映、ケーブルテレビの放映、図書館での DVD 貸し出しでご覧いただけます。本会議の議事録は議会事務局、図書館でご覧になることができます。また、ホームページ上でも閲覧できます。ご自由にご利用ください。令和5年7月豪雨災害による被災場所の現地調査。産業建設消防委員会の審査に先立ち、令和5年9月21日木曜日、令和5年7月豪雨災害による被災場所の現地調査を行いました。今回の調査では、特に甚大な被害を受けた耶馬渓・山国地域の道路、河川、農地等の計7カ所をめぐり、被災場所の現在の状況や復旧に向けた見通しなどについて確認を行いました。被災場所の現地調査の写真が2枚載っています。写真終わり。太宰府市民成長祭りで中津市の観光 PR を行いました。令和5年9月30日土曜日、友好都市協定を結んでいる福岡県太宰府市にて開催された第37回太宰府市民成長祭りに中津市議会も参加しました。当日は多くの来場者で賑わう中、観光パンフレットの配布などを行い、中津市の観光 PR を行いました。中津市の観光 PR、観光パンフレット配布の様子の写真が2枚載っています。以上で市議会だより第120号9月議会を終わります。次回まで皆さんお元気でお過ごしください。